7、税、介護保険、後期高齢者医療制度、国民年金、国民健康保険。税、問い合わせ、税務課。市税の納付について、7月31日火曜は、固定資産税第2期分の納期限です。忘れずに納めましょう。また、固定資産税、市府民税、第1期分、軽自動車税前期分の納期限は過ぎていますので、まだ納付していない人は早めに納付してください。市税の納付には口座振替のご利用が便利です。納期限内に納めないと、督促状により納付を促します。また、延滞金も加算されます。さらに滞納が続くと、財産、不動産、給与、預貯金などを調査の上、差し押さえし、看過、購買、取り立てするなどの滞納処分を行うことになります。しかし、これらの滞納処分は最終手段です。このようなことにならないよう、納期限内に納付しましょう。税務署からのお知らせ、申請問い合わせ、泉佐野税務署、電話 462-3471、所得税及び復興特別所得税の予定納税。第1期分の納期限と振り替え納税日は平成30年7月31日火曜です。予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月と11月に納めていただくことになっています。納税する額、予定納税が必要な人には、6月中旬に所轄税務署から予定納税額の通知書が送付されます。予定納税額の減額申請、業況不振などの理由により、平成30年6月30日土曜の現況で、平成30年分の申告納税見積額が所轄税務署から通知されている予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、7月17日火曜までに予定納税の減額申請をすることができます。予定納税の納付。振替納税を利用している人は、納期限に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。それ以外の人は、金融機関または所轄税務署の窓口で納付してください。電子納税、インターネットを利用して専用のウェブ画面からクレジットカードにより納付することもできます。なお、第1期分の納付金額が30万円以下の場合は、送付されたバーコード付き納付書を使用し、コンビニエンスストアで納付できます。初めての複式簿記入門編。簿記の基礎知識から複式簿記での記帳まで。9月3日月曜、6日木曜、10日月曜、13日木曜、19日水曜、21日金曜。午後1時半から4時、全6回。初めて簿記を学ぶ個人事業者、事業専従者30人。講師、近畿税理士会、泉佐野支部所属の税理士。教材費2400円。場所、申し込み問い合わせ。7月10日火曜から31日火曜に、泉佐野納税協会へ。電話 462-0634 へ。介護保険問い合わせ高齢介護課。第1号被保険者65歳以上の介護保険料決定通知書を7月初旬に送付します。介護保険の運営状況の見直しに伴う介護サービス利用見込み料や負担率の変更などにより、平成30年から32年度の介護保険料が改定され 2.6% の減額となりました。保険料額は 1から14の段階があり、1の段階は基準額に対する割合が 0.45 倍で保険料35,100円、14の段階では 2.5 倍で195,000円となります。介護保険料の納付、介護保険料は7月に決定するため、4月から6月を仮徴収期間といい、普通徴収の場合は前年度最終時点の所得段階に応じた金額を、また特別徴収の場合は2月の介護保険料額と同額を納付していただきます。仮徴収期間の介護保険料額と7月に送付する決定された額との差額を7月から来年3月に納付していただきます。介護保険料の徴収猶予や減免などが受けられる場合があります。条件、被保険者の所得段階が第2段階以上で、世帯全員の年間収入合計額が基準額以下である。誰からも扶養されていない、活用できる資産がない世帯全員の預貯金、国債、地方債、その他金融資産の元本の合計金額が350万円を超えない。被保険者に介護保険料の滞納がない。減免内容、申請月以降の介護保険料を1段階下の所得段階保険料額に減額。詳しくは問い合わせてください。保険料の納付は納期限までに、納付しない場合、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。また、介護認定を受け、介護サービスを利用する場合は、1割または2割負担でのサービス利用や、高額介護サービスの利用ができない期間が生じることがあります。普通徴収で納付する人は、便利な口座振替のご利用を。後期高齢者医療制度、問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合、保険料、電話 06-4790-2028、給付事務 06-4790-2031、国保年金課。8月から後期高齢者医療費保険者証が桃色から水色に変わります。届いた日から使用できます。7月中旬に保険料額決定通知書、納付通知書を送付します。納付方法、特別徴収は年金からの転引き、普通徴収は各納期限までに納付書または口座振替で。保険料の軽減、世帯の所得水準4区分あり、それに応じて保険料の被保険者均等割額51,491円が9割から2割軽減されます。後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、繊維保険の被扶養者であった人は所得割額は課されず、被保険者均等割額が5割軽減されます。基準収入額適用申請、次のいずれかに該当する現役並み所得者は申請すると一般1割負担になります。同一世帯内で被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満、被保険者の収入額が383万円以上で、被保険者本人及び同一世帯に属する70歳から74歳の人の収入合計額が520万円未満。同一世帯内で被保険者が2人以上の場合、被保険者の収入合計額が520万円未満。非課税世帯に属する人の医療費・食事代、低所得者1、住民税非課税世帯に属し、世帯員全員の各所得が0円である人、または 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者。低所得者に住民税非課税世帯に該当する人が申請すると、医療費や食事代が自己負担限度額まで減額される限度額適用標準負担額減額認定書の交付を受けることができます。新たに該当する人は申請してください。現在使用している認定証の有効期限は7月31日火曜です。引き続き対象になる人には自動的に新しい認定証を送付します。療養病床に入院したとき、食費と居住費の一部が自己負担となります。ただし、指定難病患者は入院時の食事代のみの負担となります。医療の必要性の高い人は、入院時の食事代の負担のほか、居住費の負担がかかります。詳しくは問い合わせてください。国民年金問い合わせ国保年金課。平成30年度国民年金保険料申請免除納付猶予の申請受付。所得基準の審査に基づき承認されると国民年金保険料の納付が全額免除、全額猶予、一部免除されます。対象、対象期間7月から来年の6月分。所得審査対象、申請者本人、配偶者、世帯主。申請方法、受付、7月2日月曜以降に、市役所1階101会議室で。必要なもの、個人番号、通知カードの場合は本人確認書類も必要。または基礎年金番号が確認できるもの。印鑑。詳しくは問い合わせてください。承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間に含まれます。障害基礎年金、または遺族基礎年金の納付要件に対応します。年金額算定の際、申請免除の場合は、保険料を全額納めた場合と比べ、年金額は2分の1から8分の7になります。一部納付額が未納のままの場合、一部免除も無効になります。保険料の追納、免除、納付猶予承認期間の保険料は、承認を受けた月以降、10年以内であれば追納できます。3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。国民健康保険問い合わせ国保年金課。高齢受給者証の更新。70歳から74歳の国民健康保険加入者に、国民健康保険高齢受給者証を交付します。8月から来年7月31日に有効な高齢受給者証は7月中に送付します。限度額適用認定証。対象の国民健康保険加入者は申請すると限度額適用認定証が交付されます。認定証を医療機関に提示すると、1医療機関での1月の自己負担が限度額までとなります。有効期限は7月31日火曜です。8月以降も必要な場合は、7月2日月曜以降に新たに申請が必要です。対象、次のいずれかに該当する国民健康保険加入者。70歳未満、70歳以上で住民税非課税の国保世帯に属している。70歳以上の現役並み所得者で、所得区分1、課税所得145万円以上380万円未満、または所得区分2、課税所得380万円以上690万円未満に該当する。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、夜間納付相談。祝日除く毎月第3木曜 午後5時半から8時、国保年金課で、国民健康保険の高額療養費等の見直しについて、問い合わせ国保年金課、平成30年8月から世代間、世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をしていただく観点から、低所得者に配慮した上で、70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が見直されます。70歳未満の人はすでに見直されています。70歳以上の人の高額療養費、現役並み1、2、3、一般の自己負担限度額についてはお問い合わせください。低所得1、2は変更ありません。